はい、じゃあまずね、この、 あの、ね、木僧の家、沈黙っていう、ね、のが至るところでサインが出ています、ね、で沈黙、ただ単にこの言葉を 発しないっていうね、ってことがもちろん第一条件ですけども、一番大事なのは心のおしゃべりをやめることですね、でもそれは非常に難しい。だけどいろんな秘密があって、でその秘密の一つがこの注意を向けるということですね。はい、じゃあ今から鐘を3つ鳴らしますので、この鐘に注意を向けてください。その時皆さんは単にあの口のおしゃべりが止まるだけじゃなくて、心のおしゃべりが止まります。これちょっとね、ポッドキャスト用にあのお話しさせていただきます。今ね、我々は、東京の練馬の上石寺院にある、無限在聖母修道院、ところに来ています。木僧の家ですね。でそこで、松田あの神父との、4回目の青空のリトリートを、開いて、今日があの最終日で、今からねちょっとお話しさせていただきます。ですからこれはあの主にね、あまり一方案と、今まで関係を持たなかったカトリックの人でも分かりいただけるようなねお話にしていきたいと思っています。はい、昨日からね、いろいろお話しさせていただいて、でそれであの瞑想ももうすでに3回ぐらいやりましたよね。あの大体分かってきたかなと思いますけれども、あの、まあ、今日のね今朝 の, あの神父様の、ミサでのお話、と通じるっていうよりか通じるのは当たり前で、だって同じことを話してるわけだからね。で結局ねあの、まあキリスト教の場合だったら聖典はもちろん聖書だし、ね、あの仏教の場合だったらまあ仏典と言われるもの、ただ仏典というのはあの聖書だとね本当にまああの一冊にまとまりますけれども、 仏典というのはとんでもない数があって、なんか本当に 増殖していくような感じなの でそれがそれぞれの伝統、チベットの伝統とかね、テラバダの伝統とか中国の伝統とか、まあ、それぞれのワンセットがね、あって何がなのかよく分かんない、ね、状態になりがちですけど、まあそれは置いといて、聖典というもので書かれているさまざまなこと、ね、でその中に不可能なことをねしなさいって言われている、そういう記述がいっぱいあると思います、ね。単に自分の家族だとかね、自分の恋人を愛するなんて、これ誰でもできるわけでね。ね、だけどそうじゃない人たち、自分のことを憎んでる人たち、自分のことを敵と思ってる人たち、ね、屈辱な、ね、仕打ちを受けたその相手とか、ね、でその時に非常に難しい選択を迫られる、ね、で普通はもちろん今朝ありましたように復讐するとか ね、もう仕返しをするとか憎むとか、あるいはまあせいぜいのところ、まあ、もう嫌だって言っても避けちゃうとかね、いろいろある。だけどもイエス様もそしてお釈迦様もですね、全く同じこと言われる。そういう相手を愛しなさいとか、そういう相手に慈悲を向けなさいとかね、いうことを言われる。で、まあ、話としてはね、そうだよなと思うじゃないですか。だって仕返ししたらもうキリがない。仕返ししたら今度は向こうがまた仕返してくるっていうね、そういう悪魔の連鎖が、続いてしまう、ね、だからまあ話としてはまあそれが理想だよ ね、そうじゃない限り世界平和って無理だよねっていうのはまあ大体わかるわけですよ、ね、だからまあなんていうか国のレベルでね、そういう仕返しの戦争はしないっていうね、いうことはまあ言えるわけで、ね、だけどそれが個人のレベルになったらかえって難しい、ね、国のレベルだとなんか戦争とかも実際のことが動いちゃうから難しそうに見えるけれども、でもまあそれでもなんとなく理想論は言える、ね、だけど個人のレベルで、ね、そんなまあ別に殺そうとしされなくても、そんな大げさなことじゃなくても、昨日なんかちょっと非常に心ないこと言われたじゃないですか、ね、トゲのあること言われたじゃないですか、ね、でその時にムカッとくる。でどうやって言い返してやろうかってね、思ってしまう、ね、そんなこともしょっちゅうあるわけですね。だから、普段の心の動きのままにやっている限り、我々は、聖典に書かれていること、イエス様に言われたこと、お釈迦様に言われたことを、実際にすることは非常に難しい、ね、でその結果、まあ、理想は理想だけども現実は違うよねとかね、あるいはもっと真面目な人だったらイエス様が言われた通りにできない、私はイエス様の弟子とはとてもじゃないけど言えないっていうんで、ね、悩んじゃうこともあるだろうし、お釈迦様にそう言われたけども全然自分はできないから、とてもじゃないけどお釈迦様の弟子とは私は言えないってね、でもう最悪の場合はそれでもう離れてしまうっていうね、いうことって本当に多い。そしてそれはもう現代だけじゃなくて、もうこの教えは2000年2500年続いている教えですから、この間に世界中の人たちがね、ここで悩んで、まあ分かるんだけれども実際にできないっていうところで悩んできた、ね、でじゃあこういうことは一体何を意味してるの、ね、そこが分かんないと、なんていうか無駄な努力をしてしまう、ね、いややっぱりね、まあ、今朝清水さんも言われたのはそのままあの仏典だとダマパダというところにあって、恨みは恨みによってね、終わることはない、ね、だから恨みを恨みでもって復讐していたらキリがない、ね、それは恨まないことによって終わるんだ、ね、ってことはまあ言われているわけですね。全く同じですね。でそうなんだけども、その恨まずにはいられない相手を恨まないっていうねこれは非常にまだ無理で、でまあもちろん真面目な人はね、よしでもやっぱり私は恨まないように頑張るぞってねやって、でもだんだん苦しくなる、ね、まあ、そんなことをずっと我々は繰り返してきたわけですよ、人類っていう。真面目な人は、ああそんな無理無理って言ってもう最初から諦めちゃう、ね、真面目な人は何とかやろうとして失敗して、でいろいろ悩んでしまう、ね、そんなことずっと繰り返してきた。じゃあこれは一体何なの。で今ね瞑想をやっている。で昨日から、大体もう3ね、体の感覚を感じる瞑想も、慈悲の瞑想も、そして今朝ね、アナパナサティっていう アーナとアーパーナ、これは吸う息と吐く息ということで、ね、で吸う息と吐く息に気づいている瞑想ですね、うん、これはもうどこにでもある、どこにでもどの伝統にでもよくある瞑想ですね。でそういうことをやって、でこれとこの恨まずにはいられない心を手放しにすること、ね、とがどうつながるのか、でここを本当にわからないと、なかなか難しいです。ですか。で、昨日ね、持ってなくてもいいですよ。昨日お配りしたこの、イラストですね。で、これね、私の師匠筋にあたる、内山幸祥老師っていう人が描かれた、もう結構もう20年、30年前に描かれて、もので、で、内山老師って方は、もともとは洗礼は受けてなかったと思うんですけれども、まあ、キリスト教を深く勉強されて、でその後禅僧になった人なの で禅僧としての修行をしながら聖書もずっと一生読み続けた方ですね。でお弟子さんたちに得度っていうのは、これは、まあ、お坊さんになる式ですけれども、その時にまあ、こういうね、衣は、ね、おけさっていうものを与えるわけですけども、その時に聖書を一冊渡してるっていう、渡してきたっていうね、非常に仏教のお坊さんとしてはユニークな方で、でまあその方がキリスト教は非常に大事だからっていうので、お弟子さんたちをキリスト教のとのね対話を、させてきた。で私もその流れで、なんかカトリックの本場イタリア行ってこいって言われて、で私イタリアまで行って、でイタリアでカトリックの人たちとちょっと対話、まあ、対話ってことじゃない、もう20年前の話なんでそこまで行かなかったんですけども、まあ、私もカトリックの総員の中に入って、ブラザーやシスターたちと一緒にね、対話をするというような、ね、ことをしてきた人間で、でそうなので、内山老師はね、やっぱりちょっとね、普通の、キリスト教とは関係ない、お坊さんたちとはちょっと違っていて、やっぱりね、ちょっとユニークな視点を持たれていて、それはもう本当に明らかで、でそうなんだけども、この、こういうものを書かれて非常に斬新に、まあ、普通ね、禅僧っていうのは漢詩を書くんですよ漢詩、韻を踏んだね、本当にもう達筆な習字 で書いて、で、その悟りの境界を漢詩で表現するってね、そういうのが普通の禅僧たちがされることなんだけども、内山老師はそうじゃなくて、こういうねイラストを書いたり、普通の現代の日本語で短い詩を書いたりね、いう、だから私らにとっては非常に分かりやすいね、漢詩書かれて分かんないじゃないですかね。でその、こういうものを書かれたんだけども、ちょっとしばらくの間なんかあんまりはっきりしなくて、誰もあんまり取り上げなくて、でそうなんだけども、去年ぐらいからですね、今日2年前ぐらいから、永井仁さんというね哲学者の方がいて、でその人がこれは画期的だぞってね、これは画期的だっていうので取り上げて、永井さんと内山老師は何の接点もなかったんですけども、内山老師の本を、まあ、ただ読まれたっていうだけで、ね、でそれで私と私の兄弟、兄弟の法の上での兄弟であるね、まあ、キリスト教はブラダーって言いますけども、全く同じ考え方で、藤田一生さんという人がいて、アップデートする仏教の対談者ですけども、でその藤田さんと私と永井さんとで3人でね、3人の提談といいますけども、仏教 3.0 を哲学するっていうね、すごい、題だけはすごいんですけども、いや中身もすごいんだけど、提談をして、でその中でこれを取り上げて、でまたこの2年ぐらい また脚光を浴びているというね、ことで、で私ももちろんねこの、イラストは私がお坊さんになった30何年前のお坊さんになったんだけど、その時もちろん読んでいて、その時もちろん頭の中入っていて、で、まあ、私はもうこれが刷り込まれた人間なんだけど、でもちょっとしばらくは忘れていて、まあ、忘れてはいないんだけど、まあ、そんなに重要ではなくて、でそういう永井さんとかね、外からの人に言われて、ちょっとこれすごいんじゃないのってね、でもう一回読み返すと、いや、やっぱこれはちょっと想像以上にすごかったっていうね、で30年前の私がとてもここまでは理解してなかっただろうなっていうことなんですよ、ね、で今朝の神父さんのが引用されたね聖書の文も全部実はこれで説明がついてしまうっていうねで今から説明しますね。でこの問題はね第4図と第5図なんですよ。他はまあいいです。他は第6図とかで非常に重要なのあるんだけど、今大体一方案では第4図と第5図、を中心に話しているの で一応もう、まあ、今日はねカトリックの人が多いので説明しますけど、まあ、一方案だともう大体みんな分かってるっていう前提のもとで第4図第5図ってもうただ言ってるのでね、一応それを頭にしてください。これ、ポッドキャストね聞いてる方も第4図第5図分かんなかったら、何ヶ月か前のところにちゃんと上がってますからね、私のポッドキャスト古いちょっと遡ればすぐ出てきますからね、見てください。でこの第4図ね、お金とか幸福とかで貧乏とか不幸とかねでお金とか幸福をまあ追いかけてるわけですね。で貧乏とか不幸とかっていうものから今逃げてるわけですね。でこの世界っていうのはただ単純に個人が何かいいものを追いかけて嫌なものが逃げてるだけじゃないじゃないですか。でいいものを追いかけたら、いいものって誰にとってもいいものだから当然ライバルが出てきちゃってね、ねえでいいものは一つしかなくてそれを欲しい人が3人もいたらその3人の間争いになっちゃいますよね当然ね。でまあいろんなことがあって、そこからいろんなグループに分かれてお互いを戦ってしまう、ね、それが第4図の下の方ですけれど、ね、だからこれがまあ要するに世間なんですよ。世間ね、いいものを追いかけて嫌なものから逃げて、そして今日の聖書の言葉だと、ね、いいもの家族とか、ね、恋人だとか、ね、まあ、自分の味方になる人ですね。でその人たちを愛すること、ね、それはもう簡単にできる、ね、だけどもそうじゃない人たちを愛すること、ね、それはできないですよね。だけどもこの自分のものを、ね、ほっぺた引っ張ったかれたり物を奪われたり、ね、その人たちにその仕返しをするんではない態度で向かい合う、ね、だって味方を愛することなんてそれは誰だってできるだろう、ね、わざわざそんな宗教なんか学ばなくたって。だけども自分に悪いことをする人たちを愛すること、慈悲を向けること、これをイエス様も お釈迦様ですよ、もう同じですよね。お釈迦様も我々に要求しますね。で真面目であればあるほど一生懸命頑張って、だけどやっぱり無理だねってなってでいろいろ絶望してしまう。真面目じゃないと、あ、そんな無理無理ってね、それ単なるお話って言ってね、でイエス様だからできたこと、お釈迦様だからできたことで、私はそんな大した人間じゃないからできませんっていうね話になって、ね、そういう話になってしまう、ね、だから我々がこの第四図にいる限り理想は説かれてもそれを実際に実践するっていうのは非常に難しい。難しいんじゃなくて不可能です。無理です。インポッシブルですね、いう現実があるわけです。 でもしこの我々が第四図しか、ないんだったらば、もうそれで、この世界っていうのは、ね、愛と憎しみの世界で、ね、執着と、ね、そういう世界で、で、まあ、あとはもう強いものが勝つ、ね、弱いものは負ける。で、 でも強いものが勝ったって、その強い人はいつまでも勝てるわけじゃなくて、いつかは負けてしまうという、まあだから、まあ、要するに、ね、全員が負けてしまう、そういう世界ですね。ですか？で、そうなんだけども、この、第五図を見てもらうと、なんかこれ、下の人は何してるかっていうと、座禅してるんですよ、ね、座禅していて、でこの中に、その第四図のが、まあ、なんか頭のところに来てますよね。これ一体何よ、これか、ね、ですか。でこれは、今まで我々は、この第四図の中の一人の人間として生きていた。ですから第四図の中 の、 この登場人物だったわけですね、このお金幸福を追いかけている、貧乏不幸から逃げている、そして、第四図の B の方だとね、お互いに争いやってる、ね、日本人として、どっかの敵の国とね戦いやったりとか、あるいは、ね、宗教が違うとか、ね、いろんな理由で戦っちゃってる、あるいはね左翼と右翼とかね、まあ、いろんな理由で戦ってる、ね、そういう一人だったわけですね、我々はね。だけどもこの第五図が指し示すのは一体どういうことなのかというと、我々はその世界、この第四図の世界ですね、を外から見ている存在なんだ。つまり我々は、いいですか、この第五図はこれ座禅をしている人でしょう。で第五図のこの頭の中に第四図の世界が広がっていて、この第四図の世界に何かうごめいている人たちがいますよね。でそのね、100人いたとしたら、100人のうちの1人、ね、だと思っていたんだけども、そうではなくて、その世界の外でそれを見ている私、座禅をしている私、つまり本当の私、まあそこにはちょっと宣伝になるんですけど、私の本があって、本当の自分とつながる瞑想っていうね、本出してますけども、本当の自分、本当の私、本当っていう、本当の反対は嘘ですよね。嘘、あるいは偽物、ね、偽物、嘘の私と本当の私、ね、だけども本当と嘘っていうのは、嘘ばっかりだったらそれが嘘とは分かんないわけですね。で本当が出てきて、もうこの本当と嘘が、嘘ばっかりの世界だとこれ全部分かんないんですよ。だから本当が出てきて初めて本当と嘘の違いがはっきりするわけじゃないですか、ね、で本当が出てきて、あ、これ嘘だったんだってね、分かる。だから嘘だけの世界だとこれ嘘かどうかよく分かんないんですよ、ね、で、問題はこの、第四図の世界を我々は生きてきて、そしてその世界は非常に悲惨な世界で、愛と憎しみの世界 で、 でそこで、もう復讐の世界で、やられたらやり返すの世界で、ね、取られたら取り返すの世界で、ね、ぶん殴られたらぶん殴り返すの世界で、ね、そういう世界で、だけどもそういうことをやってはいけないよってイエス様やお釈迦様に言われて、 で、それはまあ確かにぶん殴られたぶん殴り返していたらこれはもうどうしようもないよねっていうのは分かるから、うん、それがやっぱり理想だよね、それが正しいよねって頭で分かるんだけども、でも実際にはできない世界だったですか。で、それが今までだったんですよ。でも今、瞑想することによって、この本当の自分っていうのはこの第四図のを外から見ている私ですね。で、まあだからここにまあ座禅をしているこの体があるけれども、そうするとじゃあ体なのかってまた誤解するけど、これはあくまでも仮に書いてるだけで、本当言うとこの第五図のこの座禅をしている体も消えていきます、消えていきます。で、ここがポイントなんだけど、消えていって、ただこの第四図を外から見ている、外から見ているってことはどういうことかっていうと、第四図の登場人物ではないっていうことなんですよ。ですか。だけども、じゃあ私って一体何なの、今までは第四図の登場人物でした。そして それはぶん殴られたらぶん殴り返さざるを得ない私でした、ね、だけども今自分はそうではなくて、その世界を外から見ている、ね、それを本当の自分とかいろんな言い方をして、そしてそういうことがなぜできるの、昨日からピチャ交代って言ってました。マインドフルネス、ね、マインドフルネスの本質はピチャ交代だ。で、マインドフルネス、ねえーまあ、今大ブームになってるから、もう本当にいろんなね雑誌が取り上げたりで、セラピーとか社員研修の分野でも非常に注目を浴びてるですか。で、ん、誰か、はい、このマインドフルネスブームになってるから、マインドフルネス本質何って言ったら、気づくことって言われて、気づいていればどうにかなるのかってね、なって、なんか一生懸命気づいてるだけど、まあ普通はどうにもならないですよね。で、なんかマインドフルネスってなんか今ブームになってるから一生懸命やったんだけど全然効果が出ないとかね、言われて、だけどそれは全然致命的に説明が足りないんですよ。そしてまあ今ね、マインドフルネスっていうことで、今ブームになってるから私も結構チェックしてるんですよ。女性のファッション誌とかね、なんかに出てるから、女性のファッション誌がマインドフルネスをどうやって取り上げるのっていうんで、もうこの間一冊買って熟読しましたけどね、熟読して分かったのが、あ、これじゃダメだっていうことなんだけど、これ要するに肝心なことを説明してないんですよ。だから記事を読んでマインドフルネスをやることは無理です。なぜかといえば一番肝心なことを説明してないから、ね、で、この一番肝心なことっていうのが、このピッチャー交代です。でもピッチャー交代っていうのは昨日もずっと言ってきたように、ね、我々が属する野球チームにピッチャーが複数いるっていうのが前提じゃないですか、ね、ピッチャー一人だったらもうピッチャー交代のしようがないですよね。毎試合毎試合同じのが投げるわけで、ね、高校野球でピッチャー一人しかいないから甲子園でどんどん勝ち進んだらもう疲れちゃってどうにもならないっていうね、いうことでね、今 高校野球でもピッチャー2人以上用意しますよね、勝ち進んでいくためにね。だけど我々はピッチャー1人だと思っている。そしてその1人しかいない先発ピッチャーがマインドフルネスまでやろうとしている。これできるわけないんですよ、ね、先発ピッチャーが今まで好きだの嫌いだのね、ぶん殴られたらぶん殴り返すとかね、恨みに対して恨みで返すとかね、復讐してやるぞとかね、そんなことばっかりやってた人間がそのまま気づくぞってやったって、それは無理な話で、そういうことじゃないんですよ。ですか。でマインドフル気づくこと、それはピッチャー交代して初めて成り立つこと、あるいは逆に言うとマインドフルであることによってピッチャーが交代される。だけどもそれはちゃんとピッチャーがもう一人いるんだっていうことが分かってないと無理なのね。ですか。だけど、こういうキリスト教の伝統、仏教の伝統に触れている人だったらば、もう大体分かっているはずです。ね。で、それで、この、なぜかって言えば、皆さんだって単になんか、ね、イエス様の教えが実践できないって悩んでただけじゃなくて、実践できるとき、できたときってあるじゃないですか。ね、不思議なことに。でそれが、ね、ミサだとかそういう非常に特殊な状況の中で自然とできることもあります、ね、だからその時に何かあれ自分の中に何か全然別の私がいる、ね、っていうのは多分絶対皆さんだって感じてるはずなんですよ。感じていなかったらカトリックの信仰を何十年続けることは絶対無理です。そんなものは、ね、仏教の伝統信仰を何十年続けるってことは絶対無理です。途中でどうせ挫折してるはずです。だから皆さんが挫折せずにずっとカトリックの信者であること、仏教の信者であるってことはやっぱり何かすでに知ってるはずなんですよ。私っていうのは恨んだら恨まずにはいられない、ぶん殴られたぶん殴り返さざるを得ない、そういう情けない私なんだけれども、でもそれが全てじゃないよねっていうことははっきりと、あるいは薄々と感じてると思いますね。ですか。だけどそれで24時間生きていけない、1年365日生きていけない、1年365日のうちほんの一瞬だけ、自分のそういうものを感じることは絶対あったはずです、ね。なかったらそんな、そんなカトリックの信者であることを続けるなんて絶対無理です、ね。で問題はただうっすらとぼんやりとだけどもある程度の確信を持って感じていたことをもっとはっきりともっと自信を持って感じるためにはどうしたらいいの、ね、そういう話なんですよ。でその時に、皆さんが信仰を深め、の生活をしてきたことっていうのが非常に鍵になってきます。なぜ皆さんはこのぶん殴られたらぶん殴り返さざるを得ない情けない自分に対する自覚は非常に深いと思いますけれども、と同時にそうではない自分っていうものをやっぱり感じているはずです。ですか。でその時にそれが非常に役に立つ、マインドフルであることによって。で今ね、まあ、私はそれを世俗的マインドフルネスって、まあ、これ世俗的マインドフルネスっていうのはちょっと私だけじゃなくていろんな人が使ってるんだけども、非常に マインドフルネスブームに対して、危機感を持っている、ね、なぜマインドフルネスっていうのは単なるテクニックとして使われる、何のために、あの仕事を効率化するためにとかねあの、このねマインドフルであった時にあのそれこそね女性のファッション誌なんかとね、まあ、マインドフルだともっとおしゃれになれるとかね、もっとなんかねそういう、感じでなって、だから要するにそれだったら単なる自分の欲望のためにマインドフルネスを利用するっていうことになってしまって、これは非常にまずいんですよ。だからそれだからこそ私は、皆さん方のようにねカトリックの信仰をずっと続けてきた人たちにマインドフルネスを、やってほしい。なぜ、皆さんはこの情けない自分と同時に情けない自分の中に何かそれとは全然違うものがあるってことは、うっすらかはっきりか分かんないですけどもあるはずなんですよ。そしてそれがマインドフルネスの主体です。ですか、ですから、マインドフルね、マインドフルネスを気づくことね、で気づく対象っていうのはこれもたくさんあって、でまあいきなりたくさんは無理だから一番簡単なね体の感覚とか、呼吸だとかね、そういうものをね、さっき足あのウォーキングメディテーションやったけど右足左足とかね、そういうことに気づいていく、ね、でも気づいている時に皆さんは自分の中で何かが変わっている。ピッチャー交代、ね、先発ピッチャーがリリーフピッチャーに交代している、ね、で繰り返しになりますけど皆さんの中は自分はぶん殴られたらぶん殴り返すような先発ピッチャーだけじゃなくてリリーフピッチャーが自分の中には何かどうもいるらしいということはうっすら感じてきてるはずです。でそのリリーフピッチャーを登板させてください。それをマウンドに上げてください。皆さんは、監督でもあるから、ね、監督でもあるから監督は絶対的な権限を持ってます、ね、ピッチャー交代って言ったらあの先発ピッチャーは降りざるを得ないんですよ。先発ピッチャーは監督には逆らえないからですか。だから非常に強い意志を持ってピッチャー交代って宣言してください、ね、でこの皆さんはリリーフピッチャーの存在を知ってるはずです。ですか。知らなかったらカトリックの信者が続けられるわけがない、ね、で、でそのリリーフピッチャーが上がってマウンドに上がってでその人がマインドフルの主体です。ですか。でその時にはっきりとこの2人のピッチャーの違いっていうのが、分かるはずです、ね、2人のピッチャーの違いが今まで上がっていたのが先発ピッチャーはそういうぶん殴られたらぶん殴り返さざるを得ない、せいぜい愛するのは自分の家族とかね、そういう仲間だけ、ね、敵を愛することは絶対にできない、恨みを恨まないことによって止めるってことは絶対できない、ね、憎しみに対して憎しみで復讐せざるを得ない、そういう先発ピッチャーですね。だけどもそうじゃないものが自分の中にある、それを本当の自分で、本当の自分が出てきて初めて今までが実は偽物だったということが分かる。でまあそうなんだけど話はもうちょっと複雑で、じゃあこの、このライオンズの中の私っていうのは全部これ嘘なのかっていうと必ずしもそうではなくて、でじゃあ皆さんというのは一体何なのかって言ったらば同時なんですよ。皆さんはこの第四図の中を生きている存在であると同時にこの第五図の私として存在している、ね、 で第五図の私っていうのはこれはまあ一応座禅の格好をしてるけども、実はこの座禅の格好をしてるようなこんな肉体のことではなくて、形のないそういう外からの視線ですね。で宗教のどんな宗教でも同じテーマで形あるものと形のないものっていうねものですね。で形あるものはやがては壊れていく。そうで、ね、でだけど一方で永遠だとかねいろんな言い方をしている。永遠って一体何ですか。形あるものがその形が永遠に続くってことですか。じゃないですよね。そんな形あるものが永遠に続くのは無理ですよ。そんなものはね絶対無理で。つまり永遠って言った場合にそれ何かっていうとすでに形がないものなんですよ。形がないものだからそれは永遠。なぜ？もう壊れることはないからですか。形あるものは全て壊れますね。ソロモンの映画とかね、もうずっと歴史人類の歴史を見てきたらどんなにね大帝国だろうが大金持ちだろうがみんな滅んでいった。当たり前ですよね当たり前でね、だから形がある限り全ては滅んでいきます。全てがなくなっていく。だから永遠ではない。じゃあ永遠っていうことを宗教のいろんな宗教の伝統で言ってきた。でそれ一体何なの？ね、それはもうすでに形がない世界のことを言っている。形がない世界だからそれは永遠である。ですか？だから、このね、あの第五図のこれ座禅の、している、これ座禅してるの形だから、だから形、単なる座禅の形じゃ全然大したことなくて。だからこれは本当はねこうなった後、これ私は普通こういうのホワイトボードに書いた時にこの、第五図のこの座禅してる私をわざわざホワイトボード一旦書いてから消すんですよ、ね、あの消して、まあ、いきなりないと分かんないから、まあ、一応書いてその後消す、ね、そう思ってください。形がない。つまり私らは、いや皆さんって何なの。皆さんは形ある存在としてこの第四図の中を生きている、ね、だけども同時に形ない存在として第四図の世界を外から見ている。その同時両方です、ね、形ある存在と同時に形のない存在、形のない存在と同時に形のある存在、ね、そうなったら皆さんはこの第四図の世界、まあ要するに世間ですね、にまだいるんだけれども今までとは全く違うあり方ですよね。なぜ？皆さんは形の世界を生きていて、だけども実は形のない世界も同時に知っているから、だからもう、形のある世界に対して非常に強い執着とか憎しみっていうものはもう持たないですか。もし私らが形のある世界しか知らなかったら、この憎しみとかその逆の執着とかねを持たないってことは無理なんですよ。ですか。でマインドフルです。マインドフルっていうことでよく言われるのが、そういう好き嫌いなしにあるがままに物事を見ることとかねまだ言うんですけども、そんなの無理に決まってんですよ。もし私らが第四図の世界しか知らなかったら、第四図の世界ではもう執着せざるを得ないし、ね、憎まざるを得ないんですよ、ね、ぶん殴られたらぶん殴り返さざるを得ないんですよ私らは。でその世界でいや好き嫌いはダメなんだ、あるがままに見なきゃいけないんだっていうのはそれは絶対無理で、じゃあそれがどうしてできるのかって言ったらば、私らの本質が形のない存在だっていうことを知っているからですね。そういう目で 第四図の形のある世界を生きている時に全てのものがあるがままに見えるですか。だから、このなんていうかな、私の本質っていうのが、この第四図の世界の中を生きる形ある私と同時に、その世界を外から見ている形のない私、そういう二つの全く違うものが同時に存在している、このことだけです。で、そうすれば、全ての宗教の聖典というのは読めます。なぜかというとそれしか問題にしてないから。で、そこを分からずに読むと非常に悲惨です全然分かんない、ね、昨日お浄土の話もしました、ね、極楽浄土があるどこに、なんか西の方にあるとか、ね、言われちゃってね、西の方にあるって言われたってじゃあ西に向かっていけばいいのかってね、そういう話になる、ね、どういう経典にこう書いてあるとかね、そこ行ったらもう一切ごく楽だからもう一切の苦しみがないんだとかね、だってまあそうだったらいいよね、だったらこの世界は苦しみばっかりだもんねってね、この世界はいろいろ苦しみばっかりだからそういうのが一切ない世界があったらいいよねっていうことだけども、まああったらいいけどもあるかどうかよく分かんないからあんまりあるのかなないのかなって言ってね、結局一生なんかはっきりしないまま終わってしまう。だけど今ね、この私が形ある存在であると同時に、形のない存在であるっていうことが本当に分かったならば、今までのいろんな宗教の伝統で言われてきたことっていうのは要するにそういうことなのか、ね、だから形のある世界ではそれはもちろん執着と憎しみの世界だし、そして全てが壊れていく世界ですね。だから仏教で無常とか言いますね、常にならないもの、ね、でこの私たち自身、ね、この私たち自身のこの体もやがては壊れていってしまう、ね、皆さんの愛する人の体もやがては壊れていってしまう。だから当然、愛するものが壊れていくんだから、こんな耐えられないことはないわけですよ、ね、だからもう必然的にこの第四図の世界を生きている限り苦しみから逃れられるわけがないんですよ。たまたまラッキーに、まあちょっと今ね健康だしお金もあるしね、素敵なパートナーもいるからちょっと私は幸せなのなんて言ったって、もうすぐにそんなのは壊れていってしまう、本質的に壊れる、ね、体に障害がある、ね、なんかまるで体に障害がない人と体に障害がある 2種類の人間がいるように見えるけど、そんなことないじゃないですか、ね、今は比較的障害がないっていうだけでね、普通にまあ歩けるし、ね、だけどもやがてはみんな年取って歩けなくなって、ね、なかなか体が全然動けなくなる、誰が全員がそうなるわけですよ、ね、だから体の障害なんて単なる程度問題に過ぎなくて、ね、だからどっちみちこの世界を生きている限り苦しみから逃れることはできない、単なる運だとかね、ってことはそうじゃない世界があるよってことをあらゆる宗教の伝統が言ってきた。で、それを象徴的に極楽だとかね言ってきた。じゃあそれは何なの？西に向かって行けばあるの？そういう話であるわけがないじゃないですか。ね、どこにあるの？もうここにしかないんですよ。形のない私。ね、ですか。この二つ。じゃあそこへどうやって行けるの？ね、まあ、じゃあ私分かりました、形のある私と形のない私が、ね、あった、 でもそんなこと分かったって意味がなくて、じゃあどうやったらそこへ行けるの。でその鍵がマインドフルネスです。なぜマインドフルネスの主体っていうのが形のない私だから。だから形のない私が出てきてマインドフルになるとも言えるし、あるいはマインドフルだった時に、自然と形のない私っていうリリーフピッチャーがマウンドに上がる、ね、ですか。だからこのマインドフルであろうとする時に一番気をつけなきゃいけないのはピッチャーを交代させるってことですね。絶対に先発ピッチャーのままはマインドフルをしないでください。無理です。そこが鍵です。ただちょっと今世俗的マインドフルネスの記事にはそういうことは一切書いていないです。でこれをここまではっきり言ってるのは実は私だけ、私とあと何人かぐらいなんでね、ほとんどマインドフルネスの記事にはここまで踏み込んでいないです。だけどもここが鍵です。ですか。そしたら、皆さんはマインドフルっていう、まあ、あのほらドラえもんにどこでもドアってあるじゃないですかねあののび太くんが漫画あの寝坊してね、あのこのままだと遅刻するから、ね、ドラえもんに頼んでどこでもドアで開けたらもうすぐ教室だよね、教室で間に合ったってね。あのでマインドフルっていうのは実はどこでもドアなんですよ、ね、でマインドフルっていうドアを開けた途端にもう向こう側へ行ける、ね、そういう世界です、ね、でこんな便利なもんないじゃないですか、ね、もう学校まで歩いていたら15分かかるから絶対遅刻するけども開けたらもう教室だったら間に合っちゃうわけね。だからマインドフルへ、ね、今までそういう形のない世界っていうのはもう散々いろんなあの表現を使いながら、ね、あの表されてきたんだけども、問題はどうやったらいけるのよって話だったじゃないですか、ね、それが分かんなかったんですよ。分かんないから、ね、そんな世界ってあるのかな、あったらいいんだけれども、うん、まあいろんなとこに書いてあるから多分あるらしいけども、でも私行ったことがないから実は分かんないんですってね。だけどもう今は違う、ドアどこでもドア を開けることでスッと入っていけるですか。で入ったらそこはもう皆さんにとって現実の実際の経験です、ね、だからもう疑いはないです、ね、でそういうマインドフルをやることで、皆さんだったらね、あのカトリックの信者として勉強してきたこと全てがそこで納得いくはずです。どこでもドアのこちら側と向こう側の違い、ね、ぶん殴られたらぶん殴り返さざるを得ない世界と、ぶん殴られてもぶん殴り返す必要がない世界。なぜぶん殴り返す必要なんてないんですよ、ね、ぶん殴り返していたら我々はいつまでもこの第四図の世界にとどまってしまう。だから結局もう全ての教えがイエス様だろうがお釈迦様だろうが全部 こっちの世界へ行かせるというのですね。だけども今までの問題はじゃあどうやって行ったらいいのよっていうのが分からなかったんですよ本当に、ね、でも今ははっきりしてきた。どうもその鍵がマインドフルっていうものね。でマインドフルってなんか仏教、まあまあ確かに仏教なんだけども仏教の中ですら実はあんまりはっきりしてなかったんですよ。それが本当にはっきりしてきたのはもう本当につい最近のことなんですよ、驚くべきことに。だからせっかく我々はこのマインドフルネスっていうどこでもドアが手に入りつつあるんだから、これを精一杯使って向こう側へ行きましょう。で向こうどういう向こう側かは、皆さんも知識としてはあるはずです、ね、知識としては。だけども実際には行けなかった。時々まぐれで行くことはあったけども、まぐれだと何回かに1回だからね。 でもどこでもドアを使うといつでも行ける、ね、そういう世界です。でその時に、知識としては知ってたけどもどうしてもできなかったことがついにできるようになります。知識としては知っていたけどもそういう世界があったらいいよね、だけどあるのかどうかいまいち分かんないっていうのが本当に分かります、ね。そういうことですので、だからまあこのマインドフルネスっていうことを深めながら、ね、それぞれカトリック、ね、仏教の信仰を深めて、ね、イエス様やお釈迦様の言われたことを、ね、じっくりと読む、ね、してください。はい、じゃあこの後ね、お茶を飲みます、ね、でお茶も、これも、ね、毎日毎日皆さん何杯も、ね、お茶飲んでると思います、ね。でもそれを今日はね、ティーメディテーションとして飲みましょう、ね。ティーメディテーションというのは、自分が飲んでいることに気づいている。普通はみんな飲みながらなんか、ね、電話しちゃったりとかねなんかテレビ見ちゃったりとか、ね、ろくにお茶の味わいなんか感じないじゃないですか。だから今は、ね、各自それぞれコーヒーとかお茶とかね好きなものを作って、でそれで、まずこのティーカップを持つ、ね、ちょっと重さがあってちょっと固く熱くて、でちょっともうすでにコーヒーの匂い紅茶の、ね、香りが漂っている。それを味わってください。そしてそれからゆっくり口の中にお茶を入れて、でそしてそれがね、口の中に広がって、それからそれを飲み込んで、ね、それを完全に気づきながらやってみてください、ね。でその後ね、ここまた戻ってきて、昨日リエさんがやってくれたプラナヤマもう一回やって、その後、昨日からね3つ体、慈悲、呼吸というのを3つやったけど、それを一気にやります、ね。それでだこれは、まあ、一応決まったものをやりますけども、マインドフルネスはそんなもう自由自在なものですから、ね、日常のあらゆる場面でマインドフルネスを実践する、それがどこでもドアですね、なります。じゃあまずお茶を飲むっていうねところでこのどこでもドアを開けましょう、ね。はい、じゃあ、今ちょっと鐘を鳴らしますので、まずはちょっと鐘を。